はじめに主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌462番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。一週間の歩みがあなたによって守られ、新たな週をあなたへの礼拝をもって始められる恵みを感謝いたします。今日は森の学園デーです。森の学園の子どもたちはご両親の思いと教師や職員の献身と教会員のご支援に支えられ日々成長しています。そんな彼らの姿はあなたの恵みと祝福の証であり、私たちの喜びです。森の学園と教会は互いに仕え合い、いたわり合い、共に苦しみ共に喜びながら 一つとなってあなたに仕えていきます。この働きにこれからもあなたの祝福を注いでください。豊かな実を結ぶように導いてください。今日市橋先生を通して語られるあなたの御言葉を感謝いたします。あなたの示す指針に従い、あなたへの献身の思いを新たにしたいと願います。今私たちが捧げる心からの礼拝をどうぞお受け取りください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は森の学園デーで、森の学園の子どもたちが特別賛美をしてくださいます。よろしくお願いいたします。
いつも森の学園のために祈りご支援くださりありがとうございます。今年度はここで35名の児童生徒が学んでいます。毎日子どもたちの元気な声と笑顔であふれています。時々喧嘩や涙もありますが、一人一人がお互いのありのままの存在を受け止め、認め、寄り添い、支え合っています。本日は竹先生が作曲してくださった谷川俊太郎さんのありがとうと、瞬きの詩人と言われている水野源蔵さんの生かされているを歌います。これからも神様に生かされ、神様が与えてくださる一つ一つのことに感謝して歩む森の学園でありたいと思います。引き続きお祈りとご支援をよろしくお願いいたします。
Thank you.
それでは森の学園支援献金の時を持ちたいと思います。聖歌654番を賛美しながら支援献金の時を持ちましょう。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださって大丈夫です。では賛美いたしましょう。聖歌654番になります。では献金感謝の祈りを宮本雄一さんにしていただきます。
お祈りいたします。森の学園の日々の歩みを改めて感謝いたします。本年度も大勢のスタッフと生徒児童35人が毎日恵み教会に集い祈りを持って過ごしています。日々守り導いてくださり心から感謝いたします。どうぞこれからも日々の必要を満たしてください。森の学園の生活の中で神様は私たちに互いに大切にすること、許し合うことを教えてくださっています。平和なものとして生きる素晴らしさを日々体感しています。人は完全ではなく、いろいろな凸凹があって補い合いながら森の学園の生活を皆がたくましく過ごしています。どうぞ神様、あなたの励ましをこれからも一人一人にお与えください。子どもたちはあなたの未来です。あなたの未来をこれからもこの地に集め、私たちに見せてください。恵み教会が行う聖書を土台としたこの森の学園を、今本当に必要としている子どもたちをどうぞこれからも私たちのもとに導いてください。私たちはあなたの教えを告げ知らせます。どうぞあなたの祝福と許しにあって、これからも森の学園を祝福してください。今日は生徒児童の賛美とともに祈りと献金をお捧げいたしました。どうぞ天の御国で行われるように、主の計画がこの地でも行われますようにお祈りいたします。愛するイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。はい、ありがとうございます。では今日聖書の御言葉を取り継いでいただきますが、 ケニア宣教師の市橋高夫先生をお迎えしております。コロナで3年ほどいらっしゃることができませんでしたが、去年久しぶりに来てくださって良き交わりを持つことができました。そして今年も6月の避難訓練の時、いつも市橋先生いらっしゃいますけれども、ご連絡がなかったのでいらっしゃれないのかなと思ったら、その後ご連絡をくださって今日来てくださいました。市橋先生が来てくださると本当にいつも爽やかな風といいましょうか、神様のこう満たしを市橋先生を通して感じさせていただいております。それでは今日の聖書の御言葉をお読みいたしますので、聖書を開きください。2箇所ですね。旧約聖書詩編106編19節から23節と、新約聖書ルカの福音書22章39節から46節の御言葉になります。まず詩編の方からお読みいたします。詩編106編19節から23節の御言葉です。お読みいたします。詩編106編19節から。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは自分たちの神の栄光を草を食らうお牛の像と取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地で屈しい御業を、葦の海のほとりで恐るべき御業を行われた方を。それで神は彼らを根絶やしにすると言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことか。ルカの福音書22章ですね。ルカの福音書22章39節から46節になります。お読みいたします。ルカの福音書22章39節から。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。破れを担ってという題で市橋先生に御言葉を取り継いでいただきます。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さんおはようございます。まずはじめにこの恵み教会が遭われた水害のお見舞いを申し上げます。ケニアのコイノニエ教育センター、幼稚園から高校まで138名、そしてスタッフ教師含めて42名に変わりまして、本当にお見舞い申し上げます。この教会が冠水した知らせを受けまして、恵み教会はきっとこの水の中から立ち上がるに違いないということを信じてみんなで祈ってきました。そして今日皆様の前に立たせていただき、本当に一緒に礼拝を守ることを感謝いたします。森の学園の皆さん、本当に素晴らしい歌声をありがとうございます。子犬の子どもたちも負けずに練習に励みたいと思っています。ケニアは野生動物の国で知られています。で、私たち人間もその 一応哺乳類、猿目、ヒト科というふうに分類されているというふうに習っています。でもこの恋の庭の子どもたちに、こんなに周りに動物がいるけれども動物と人間とどこが違っているという、尋ねると、まあ二本足で歩くとか言葉をしゃべるとか言います。でもいやもっと違っていることがあるはずだから何だと思うって聞くわけですが、まああまり返事がないわけです。で私は人間が他の動物と異なっている最たるその証といいますか、それは人間は自分の意思で他の人のために自分の命を差し出すことができるところにあるというふうに言います。でなぜそんなことができるのか、日本でもその他の人のために自分の命を差し出すということが皆さんの周りで起こっていると思います。かつて横浜で線路に立ち入った老人を助けるために若い女性がお父さんを止めるのを振り切って線路内に入って、そして亡くなられたとか、新大久保の駅でプラットホームに落ちた人を助けるために2人の青年が助けに入って命を落とされたとか、そういうふうなことが起こるわけです。なぜそんなことを人間ができるんだろう。こう考えてみますと聖書だけが、まあ、納得のいく答えを示していてくれます。でその答えというのは、人が私たち人間が神様の似姿に作られているからだという答えです。キリスト教を他の宗教から際立たせていることは何でしょうか。それは聖書の神様は他の宗教の神々と違って自らを与えてやまない神様だということです。でその極みが神様の似姿そのものであるイエス・キリストの姿に最もよく現れています。イザヤ書53章を読んでいただきますと、そこは苦難のしもべとしてのイエス様のことを指し示しています。そして特にこの12節というところを読んでいただきますと、このように書かれています。イエス・キリストはこう自らを投げ打ち死んで罪人のうちに数えられた、あるいは他の訳では死に至るまで自分の魂を注ぎ出し多くの人の罪を負ったというふうに記されています。この身を投げ打ちというのは高いところから身を投げ捨てることです。当然身は打ち砕かれます。そして注ぎ出すというのは、水が入った亀、水亀の水をすっからかんにするまで、注ぎ出すという意味です。つまりイエス様は私たちが罪と死の力から救い出されるために、そして新しい命に生かされるためにご自分の体が打ち砕かれることを承知で、ご自分をすっからかんに空にするまで全てを与え尽くされた。これが聖書のメッセージですね。でそのイエス様の似姿が私たちの、神様の似姿に作られた私たちの命に刻まれている、刻み込まれている。だから人間は自分の命を他の人のために差し出すことができると私は信じています。まあ他にどんな説明ができるのか知りません。で今日のメッセージのタイトルですが、破れを担って、あるいは他の聖書の箇所で、他の訳では破れに立ってと書かれています。でそれは破れを担うとか破れに立つ、破れ口に立つというのは、まさにこの自分の命を他者のために差し出す行為を語る表現です。で特にこの詩編の106編、23節を見ますと、モーセの取った行動として、記されています。でこの破れ口というのは何かというと、これは決壊箇所のことです。英語ではブリーチって言います。ブリーチで古代の都市は城壁で囲まれていました。 その都市を攻略する際にどうするかというと、まずこれを包囲して、食料、水の補給を断って、衛生状態を悪くして、空腹、そして病気で、士気をくじくわけですね。そしてそこで城壁に塁を築いて、はしごを使って石垣を崩します。でそこに結界箇所ができるわけですね。これが破れ口と呼ばれるものです。でそこから侵入してその都市を占拠するわけですが、つまり、これはどういうことかというと、破れ口ができたらそのもう事態は終わりを告げる、滅びに向かってしまう、そういうものです。ですからこの押し寄せる敵に、突き崩された、決壊したこの破れ口にモーセが一人で立って立ちはだかって、敵の攻撃を一身に引き受けて命を懸けて戦う、そのモーセの勇者としての姿、それが破れを担う、破れ口に立つという、言葉で表現されています。で詩編の一緒にお読みいたしました106編の19節から23節で言われている実際の出来事は、これは出エジプト記の32章7節から14節に、記されていますから、後で皆さんお読みになっていただきたいと思いますが、一体そこで何があったかということをこの詩編はまとめて書いています。イスラエルは自分たちの栄光であった神様を、こともあろうに金の草を食べる、お牛の像に取り替えたと書かれています。神様を金の牛の像と取り替えてしまった。そして大きな御業を行って彼らをエジプトの奴隷から救い出した神様をもう早々と忘れてしまったということですね。つまりこれはどういうことかというと、神様でないものを神様と取り替えて、自分たちのこの存在のルーツといいますか、それを断ち切ってしまって、でこの世界と世界史の中でこの神の民としてのこの自分たちの存在の意義、そしてその使命を否定しようとしたということです。神の民はアブラハム以来、あなた方は世界の祝福のもといとなる、世界に祝福を持ち運ぶものとなるというこの約束を神様から受ける、そういう祝福を運ぶものとしての運命を自分たちの手で否定してしまった、つまり破れ口を作ってしまったということですね。で神様はどうなさったかというと、その彼らに怒りを燃え上がらせ、そして滅ぼし尽くすとおっしゃるわけです。その時モーセはこの民の破れを担って、破れ口に立って神様の前に立ちはだかって命がけの取りなしをします。でそのモーセの命をかけての取りなしによって、神様がどうなさったと思い直された。神様は思い直して、そして民は滅びから救われたというのがこの出来事です。で私たちはこの聖書をどういうふうに読むかというと、やっぱり旧約聖書もイエス様の光に通して読むわけです。ですからこのモーセの破れを担っての取りなし、それによって民が滅びから救われるというこの出来事は、実は今日のテキストルカによる福音書の22章に描かれているイエス様のゲッセマネの祈り、そしてそれに続くイエス様の十字架での苦難とし、そして栄光の復活によって私たちが救われ新しい命をいただくという、そういう福音を指し示しています。そしてさらにこの破れを担うということは、このイエス様の体である教会に与えられた、神の民である教会に与えられた使命ですし、その教会に属するお一人お一人のその生き方、神様が望まれる生き方というものを示しています。この破れを担う、一体どうやって破れを担うのかということを、このルカによる福音書を読みながら一緒に考えてみたいと思います。私たちが自分の命を他者のために差し出すということは一体どういうことなのか、 まず第一にこのイエス様の祈りというのは最も近くにいたものの否認、否定ですね。そして背信、裏切り、つまりユダの裏切りと、そしてペテロのあの人なんか知らない、3回もイエス様のことを否認した、その中で祈られます。つまり破れを担うということは、他の人のために命を差し出すということは、その感謝とか同情とか理解というものを期待できません。それは人間の冷たさとか非情さ、あるいは無関心の中で毅然と行われることなんですね。第二に、イエス様はここでたった一人で祈られます。弟子たちは寝入ってしまいます。最も近くにいたはずの誰も一緒に担おうとはしません。彼らはあなたのためには牢に入っても死んでもいいなんて、口を叩いておきながらです。ですからこの破れを担う、自分の命を他者のために差し出すということは、お手手つないでということでは決してないわけですね。自らを与えることにはこの甘えのひとかけらもありません。同情とか賛同を得るということなど求めていてはできないことです。その人一人だけのかけがえのないものとしてこれは行われます。確かにこの死ということはもう残酷で非情で哀れで言いようのない悲しみを伴うものです。でも自分を与えようとするその決断、その行為自体は純粋にその人の命を開ききる行為だというふうに思います。第三に、破れを担うのはこれは御心がなるようにです。イエス様はそう祈られました。自分の願いとか野心を実現するためではありません。自己満足や自己宣伝、あるいは自分の主張のために破れを担うんじゃありません。神様、あなたの御心がなりますように、この身を差し出しますから、どうぞ使ってください。この私の身と命を用いてあなたのご計画がなりますようにですね。この私がということがそこにはありません。御心がなるようにと命をかけるときに何が起こるかというと、天使が力づけるというふうに書かれています。第四に、イエス様は苦しみもだえてますます切に祈られた。このイエス様の激しい祈りですね、汗が血の滴りのようにボタボタと落ちたということです。決して半身じゃありません、半身じゃありません。よく妻からあなたはそれもう半身じゃないのなんてよく言われますが、イエス様は半身じゃない。体力すべてを注ぎ込んで格闘するかのように燃え盛るように、それこそ高いところから身を投げ打つように、水がめの水をすっからかんに空にするように残すことなくご自分を注ぎ出されたのです。そしてこの祈りを成就するためにイエス様は十字架へ向かわれました。救い主なら自分の命を降りてきて救ってみろなんていう人がいましたが、決して自分の命をイエス様は救うことなく、その命を私たちを滅びから救うために与え尽くされましたね。この命を懸けた破れを担っての取りなしと、ご自分の命を与え尽くすことによって、罪と死の力から私たちが救われて、そしてイエス様がよみがえってくださったその新しい命の力を、聖霊の力を私たちに吹き込んでいただく、そのことによって教会が生まれました。このイエス様の破れを担う行為なしに、新しい命の希望、またこの世界の希望はないという聖書のメッセージです。そしてイエス様はイエス様を信じ従う者たちにこの破れを担っていくということを期待していらっしゃいます。 いつもケニアでちょうどもう30、まあ、まだと言いますか、まだ36年ですが、その歩み、それは本当にこう日々私はいつもその破れを担っているだろうかというこの問いによって自分の歩みを検討してきました。で、私がケニア宣教のために日本を後にしたのは、浜松の聖霊病院の創始者であります長谷川保夫先生から、君はクリスチャンとして何をやっていけるかじゃなくて、誰のために生きるかを祈って求めなさいというチャレンジを受けたからです。誰のために生きるか、それは私にとっては誰の破れを担うかという問いと同じでした。で、その前に私は若い時からアフリカへ行き、エチオピア、ケニア、ソマリア、ルワンダ、ブルンディ、そういうところで本当に、治安が悪い中、戦争の中で生きる人たちと出会ってきました。そして、教会を、ケニア行ってから教会を始めて、そこにやってきた子どもたち、スラムで生まれ育った子どもたちの人生に破れが生じているということを見させられました。慢性的な貧困、それから劣悪な生活環境、栄養失調や性的な暴力、もうしょっちゅうですね、家庭が崩壊し、家庭内暴力があるし、育児放棄、ドラッグ、そして人々の心には無気力がはびこり、そして貪欲があり無関心があります。そういう中で子どもたちの人生に破れが生じていく。で、そういう破れに立つという神様のメッシに対する信仰の証がコイノニア教育センターです。そして一緒に働くケニア人の教師、スタッフ、みんなクリスチャンで、同労者です。その彼らが信仰を持ってその働く、その働きざまといいますか、まさにこの破れを担っていく献身と愛にあふれています。そのおかげで20年、続いてきました。父とした歩みでしたが、この20年続いたということを感謝して、7月9日に、お祝いの礼拝を捧げました。まあ、ケニアはそうですが、日本はどうでしょうか。物が豊かで、日本人の生活はケニア人の子どもたちが一生願って、も得られないものを持ってらっしゃる。でもそのこの日本の中に破れようができてしまっている人がいらっしゃらないでしょうか。皆さんの周りにですね、神ならぬものを神として崇め、そして本当に命を作ってくださった方の、その自分の存在のルーツをないがしろにし、そしてなりうるものになりきれず人生に破れが生じている人たちがいるんじゃないかと思います。この人生の破れということを武田泰淳という小説家は地獄と呼びました。地獄、地獄というのは人間の苦悩のすべてだと言いました。つまずきがある、壁がある、矛盾がある、絶望がある、迷いがある、暗闇がある、疑いがある、不安がある、醜さがある、汚れがある、弱さがある、競争がある、攻撃があるですね。子どもたち今攻撃にさらされていますね。60万の以上のなんかいじめのケースが日本であるということをテレビで報道していました。そして差別がある、抹殺がある、ハラスメントなんていうのは会社でも今ありますけれども、そんな破れを持った人たちの破れに立つことが、それを担うことが、あなたたち私に従う者たちの使命だとイエス様は期待しておられると思います。イエス様が、私が愛したようにあなた方は愛し合いなさいとおっしゃいました。それはその人の破れを担いなさいということだと思います。寄り添うという言葉よりももっとこうなんていうかエネルギーのいることだと思いますが、そして日々十字架を 背負って私のもとに私に従ってきなさい、その十字架も本当に周りにいる人たちの破れを担って歩むという歩みに他ならないと思っています。教会の中だけで聖書を読んで賛美しお祈りをし、自分の心の平安安寧を得る、徳を高め人格を完成するということだけが救われた生活ではないはずですね。教会といういわゆる安全なところに引きこもっているクリスチャンが、今一度聖霊に満たされてイエス様のよみがえりの力に満たされて出て行って破れを持った人のところへ行って、その破れを担っていく、これをリバイバルというふうに呼びます。リバイバル、リバイバルというのはまだ救われていない人が救われるということをリバイバルとは呼びません。そして破れを担うときに、私たちが本当に地の塩、世の光として、あるいは平和を作り出すものとしてそこにいさせていただける、その時私たちはただのもう弱い土の器から神様の御用のために用いられる聖なる器として変えられます。そして世界の希望を担うものとされるわけです。そういう人を神様も、そしてこの世界も待っているというふうに信じます。皆様の上に祝福がありますようにお祈りをいたします。主なる神様、あなたの御心をなすために作られた命です。世界の祝福を持ち運ぶという使命が与えられた命です。その命がまさに罪によって突き崩されようとするとき、破れ口に立ってご自分の命を注ぎ出してくださった、救いを戦い取ってくださったイエス様に感謝をし、その御名を称えます。そのイエス様に倣って、私たち今また破れを持って人生を歩む人々のもとへ使わせてください。イエス様のよみがえりの命の力を満たし、破れを担う人を見定め、勇気を持ってその人たちのもとへ出ていくものとならせてください。そして破れを担う力と知恵と、そして何よりも忍耐を私たちにお与えください。それがあなたに従う一人一人に期待しておられることだからです。あなたの皆をあがめます。そしてあなたに期待します。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌465番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、では2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理れない方お立ちください。
願わくは希望の源である神様が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、また聖霊の力によって希望に満ちあふれさせてくださいますように、救い主イエス・キリストの大いなる恵みと神様の尽きることのない愛と聖霊の親しい交わりとがあなた方と共にいつもありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。